ご理解第89節。この方の道は傘一本で開くことができる。一つ、この方の道は真心一つで開くことができる。一つ、この方の道は我が心になれば開くことができる。一つ、この方の道は神様一心を出せばおかげがいただける。真心一つが、我が心が、神様一心がなかなか難しい。真心、我が心一心に求める信心から生まれる安らぎの心、安心の心が一切をおかげにしていく。外出の時、傘一本持っておれば、いつ降ろうが照ろうが安心であるように、信ずる心から生まれる安心が一切の道を開くのである。信ずる心から生まれる信心。信ずる心から生まれる安心。神様を信じて疑わない心とも師匠は教えてくださいますが、信心、信心せよと言うと拝み出しますわいとか、確か詩人様のお言葉ではなかったかと思いますけれども、信心というと、まあそのある意味低級な信心といったような言われ方をいたしますのが、ご利益を求めての信心、まあいわゆるご利益信心といって少し低級視されるようなところがありますが、それは自分の我性我欲というのでしょうか、自分の願いを神様にその聞いていただく、満たさせていただく、まあ満たしてくださるような、願いを聞いてくださるような、そのいわゆるご利益を求めての信心というのが少し低級視されるようなところがあり、そして何がまあ高級な信心とでも言うのでしょうか、それは教えをいただくことだと、教えを聞いて、そしてその教えに取り組む、それが高級な信心だといったような、まあ考え方をする人もおられるようですね。けれども師匠はその両方が大切だと教えてくださったように思いますね。もちろん信心させていただき、それがただ単にご利益をいただきたい、自分の願いを叶えていただきたいためにする信心、その一切が例えばお参りをするにするでも、お供えをさせていただくにするでも、一心を立てるでも、その我が心を求めるでも、結局おかげは我が心にありという、そのおかげを求めて、ご利益を求めて我が心になろうとする、ご利益を求めてまあ信心させていただくという信心から、いわゆる教えを行じる、教えを、見教えをいただき、その見教えを行じること、まあいわば道徳ではありませんけれども、道徳的なに近いところがあるのかもしれませんね。人間の生き方としての見教え、天の心、地の心、日月になる心、まあそのことを目標として、信心させていただく。もうそこにはご利益というのはまあどうでもよいのだと。言ったような、ただ純粋に教えを求める、教えを行する、そのことに焦点を置いての信心だと いうのもありますけれども、師匠はその両方、いわゆるご利益のいただけない宗教、信心というのは本当の信心ではない、本当の宗教ではない。そこに教えをいただき、神様のお心にかなう生き方をさせていただけば、必ずそこにいわゆるご利益といったようなその神様のお働きが現れる、いただけれるのが、まあ、本当の宗教であり、本当の信心だと。その両方が相まっていく。その両方を、まあ、何というのでしょうかね。共にいただけていく、共に目指していくのが、まあ、いわば、本当の信心だと、いったようなことを教えてくださいますね。今朝いただきますもう一つのことは、私どもは例えばありがたい、ありがたくなればおかげになると、真にありがたしと思う心すぐに御影の始めなりとも教祖様は教えておられます。またその裏付けでもあるかのように、あるまあ、これはお道のご信者さんというわけではありませんけれども、ありがたくなったらがんが治ったということで、大変評判になっておられる方もおられるようですね。そしてそのありがたくなったらがんが治る、いわば我が心になればがんが治るというその実証だと、実証例だといったようなことでもてはやされられておられたり、まあその何というのでしょうか、いわば我が心によるおかげがいただけれるという、そのまあ見本、手本のような感じで、いただかれることもありますけれども、大切なのは、おかげは我が心にあり、我が心になったからおかげがある、あった、あるいはありがたいと思ったら、そこに、まあありがたいと感じた。そしたらそこに癌が治った。いわば、そのありがたいということであったり、我が心、であったり、それがまあこの薬を飲んだら病気が治ったといったような感じで取られることが多いのではないでしょうかね。薬を飲んで病気を治す、その薬の香り、その薬の代わりにそこにありがたいという言葉であったり、我が心であったりするものにただ置き換えられているだけなのですね。それでは我が心が薬であったり、ありがたいという心が薬であるというだけなのです。そこには信心はありませんね。師匠が教えてくださる信心、それはありがたい、私どもがありがたいと感じる心に神様が感応増しまして、神様がおかげを授けてくださる、私どもが和らぎ喜ぶ我が心を求めようとする、その求めようとする心に神様が感応増しまして、神様がおかげを授けてくださるということではないでしょうかね。我が心がおかげに、我が心イクオールおかげ、ありがたいイクオールおかげではないと思いますね。我が心プラスの神様 イクオールおかげというのでしょうか。ありがたいプラスの神様、イクオールおかげと、そこに神様が介在してくださってのおかげだということ。そこがややもすると忘れられてしまうような感じですね。この三好を行じた。そしたらこういうおかげをいただいた。三好を行じたからおかげを受けた。まあご利益でもいいのですけれども。ということになってしまい、そこに三好を行じた。そしてそこに神様がそのことに感能を増しましておかげを授けてくださった。おかげを授けてくださる。それは、三好がおかげを授けてくださるのではなく、おかげを授けてくださるのはどこまでも神様だということですね。三好ありきではなく、まず神様ありきなのだということですね。そこに神様の仰せ通りにつかまつるから、教えを行じるということですね。その神様の仰せ通りにつかまつるから、そこに神様がおかげを授けてくださる働きとはなるということなのですね。ですからそのことを通して教えを行じる、そしてそこにおかげをいただく。ああ、神様がおかげを授けてくださったということを感じる。神様の働きを感じるということなのですが、そのことにおいてはやっぱそれがたとえご利益信心であろうと、何々信心であろうと、ご利益を求めていようと、ご利益を求めていまいと、それは神様はあまりまあどうでもよいと、ご利益信心でもよいのだと、神様が求めておられるのは、神がそこに働いている。神様が働いてくださって、そのおかげをいただいた。神様がおかげを授けてくださった。という、その神様のお働きを、神様のお働きとして感じる。感じさせていただくことのための、まあ、ご利益なのだと。そこに神様のお働き、神様が働いてくださった、神様が働いてくださっているというものを感じてほしいがためのご利益なのだと、授けてくださるのだということなのですね。そこのところを実感として感じていけば、それがご利益信心であろうが、ただ教えを行じるということであろうが、それはもうどちらでもよいということなのですね。どうでもその裏に神様がお働きくださっているということを実感できれる信心をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。